にちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日日曜日の朝撮ってるんですけどね。
はい、
あの今週かムンジが買ってきた血圧計があって、
はい、
あの私も測らせてもらったんですけど、はい、測らなきゃよかったっていうか知らない方がまだ元気のようなね、
生きてるのっていう
生きてるよ、これね、多分大丈夫、多分数字としては大丈夫だろうと思うんだけど、文字高いよね。
だいたい私130の90ぐらいですね。
でも今朝は120の81だったよ。
うん、今朝はね。
ね。
でも大体でもいつも130の90前後ぐらいをさまよってますね。
高い、ね。
うん。
私が今日特に低かったよ、見たら。89の50。最初52って出てたから、なんだな、ちょっとおかしいこれって言って、もう一回測り直したら、また低くなって、ちょっとこう、いくらなんでも、いや、ダメだよこれって言って、もう一回測って、89の55まで持ち直したんですけど、なんでこの89の壁越えられないかなと思って。
まあ、低電力モードで生きてるみたいな、そんな感じですかね。
そんな感じなのかな。
はい。
まあとにかく今日始めます。
はい、はい、第570回、
ムンニチ
ドット MP3。
ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して、メールいただいてます。
はい、トメさんからですね。
はい、これはね、先週の締め切りギリぐらいにいただいた、
締め切りぐらいにいただいた、
ギリぐらいかな。
はい、
うん、
ムンゾーさん、ムンジさん、そして糸田さん、こんにちはなんかいつの間にかメンバーになってるね
何これトメさん、あ、本名トメゾーさん、
はいムニチ第12回2004年11月28日の放送分で、すで、
はい、
にウィンズの名前が登場しているのにびっくりしたトメです、
うん、これね、びっくりでしょ。2004年って何年前だと思う？
12年前。
うん、私ねこの最初の一文だけ見て、本当かと思って聞いてみたの、遡った、私も、あのね、その年の紅白の出場者、言えてないよね紅白の出場者が発表されたっていう話題でなんか話してるんだわ、それで、あ、ウィンズですとか言ってる。
ウィンズ出たことあるんだ。
あのね、もういっぱい出てる何回も出てる
あ、そうなの。
うん、昔は、
昔はね、
うん、
紅白あんま見ない人ですからね、私ね。
そうだね、
はい、先日のメールで糸田さんが言っていた歯医者は、私が引っ越した時にはすでに廃業していて、廃病院となって不気味でした。
本当だね。
ああ元歯医者だったとは初めて知りました、今では1階部分にほとんど窓がない建物が建っていて、それはそれで不気味です
それは不気味だわ。
なるほどね。今通っている歯医者は、糸田さんと待ち合わせた、待ち合わせした人の名前と間違えるドラッグストアから大きく平たい公園方向に進んでいく途中にいる歯医者で、先生も助手も全員が女性の歯医者です。
ほらね、
女性来たよ、
来たね、
女医さん
来たね。
ね、今も通い続けていて、長年拒否していた麻酔ですが、航空外科の先生から問題なしとのことで覚悟を決めて3回ほど行きました、 針を刺されると脈拍低下などが起きて怖いので、
うん、
バスえ
パルスあ
パルシオキシメーターという 血中酸素高ワードと脈拍が分かる機械を自前で持ち込みました。
自前
自前でね、数値が下がると、歯科助手さんが大きく息吸ってねーと優しく指示してくれたおかげで気絶することなく済みました。
これ怖いね、命がけ。
3回目ともなると歯科助手さんに秘密兵器持ってきましたと言われるほど当たり前になってきています。
ああ、あの人あれ持ってくると、
うん、
はあ。
ポッドキャストのネタになりそうな出来事はいっぱいあるんですが、
うん、
車壊れてレッカーとか、うん、マックの修理でひどい目にあったとか。
あ、マックってさっき食べたハンバーガーのことではないのね。
あ、
精密機械の方です。
はい、ネガティブなネタばかりなので明るいネタがあったらメールします。
いや結構、
いや結構ネガティブなネタ、
ネガティブすぎて笑えるんでいいと思います。
おっと、またまた締め切り直後のメールでごめんなさい。
はい、ありがとうございます。あのね、あんまりひどいと笑える ね
ここまで来ると結構笑えるよ ね、まあ、そんな人いるんだみたいな。
ね、最終的に今が大丈夫って分かってるから大丈夫なんだけどね、うんうん。
まあ、私も歯の治療でいきますとね、先日まで歯を抜くということでね、
うん、
話題を提供しておりましたが、
提供、うん。
まあ、その後ですね、右下奥歯の奥から2本目を抜いたんですけども、
うん、
いわゆるこのブリッジってやつですか、
うん、
その一番奥の歯と、まあ、抜いた歯と、うん、まあ、もう一個手前の歯と、
うん、
まあ、3つを、まあ、型取ってですね、
うん、
前後2つの歯に真ん中の歯を、
うん、
まあ、歯がないところに、ね、歯があるように、
うん、
まあ、見せて、
うん、
まあ、入れるというような、まあ、そういう、
なんかよくわかんないけど、
わかんない。
歯があるように見せて入れる
で、歯みたいなのを、いや、うん、前と後ろに引っ掛けて、
うんうん、
真ん中はもう歯抜いちゃってないところを、
うん、
いかにも歯があるようなものを作って、
うん、
その3つで1つの一体のものっていうの。
へえ、カポッと入れるので
、うん、前後の歯にグッと合わせて入れて、うん、
へえ、それ保険診療で
聞く、これ保険で
聞
くんですね。いわゆるブリッジって言われてるやつなんですけど、
白いの入れてもらえるの。
いや、銀色。
ああ、それはちょっとな、うん、
まあ、奥歯ですからね、もう年も年ですよ、うん、私もね、別に今更白くなくても、
もうさ、絶対それもうさ、もういつもそれ言うの、もう自分も年だからもうどうでもいい、
うん、
みたいな見た目をね、
うん、
ダメよ、
ダメよ、
これから美を意識するの。
今頃からか。
そうです、
まあ、それはまた途中今度の話、
うん
う
ん、
っていうことで、トメさん、はい、すごいマイナスの、ネガティブなネタでも
ぜひネガティブかぶせてきます、
ね。よろしければよろしく。
やめろやめろ。いや、でもトメさん、ここまで来ると楽しいので送ってください。あの、レッカーお待ちしてます。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして、ザックン、メールいただいております。
はい、ザックン、こんにち は。お久しぶりです。
題名一人旅と、
はい、
いうところで、
はい、
ムンゾーさん、ムンジさん、こんにちは、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
2day もウィンズのコンサートを見に行かれるとは、なんという熱い情熱でしょうか。
素晴らしいね、 2days です。
う
ん、ズ
ズ、
はい。
それに1日延長して上野まで行って、動物園でパンダやゴリラを見れて楽しかったんですね。
そう、楽しかったの。
ホームページのぬいぐるみ&キーホルダーもめっちゃ可愛いです。
ありがとうございます。ちょっと気持ちよくなってきたんで、無事にはお見せしますよ、私の方とは可愛いゴリラ。
私別にそんなに興味ないんですけど。
あ、そうですか。
はい、いろいろと雨が降ったり物をなくしちゃったり大変なこともあったようですが、
うん、
それにも増してルンルンな感じが伝わってきました。
あ、そうですか。
一人旅ってドキドキしたり思いがけないこともあったり予想がつかないものですね。
そうだね、
うん、思いがけないことといえば、
うん、
僕は先日部屋の掃除をしていたら、たまたま昔ハマったものけん玉、
うん、
を見つけ、やってみたら意外とうまくできるではありませんか。うん。それで、この間何気なくテレビを見ていたら、
うん、
山形県の長井市が町全体でけん玉を作ったり、
うん、
幅広い世代の人たちがけん玉の練習をしていました。
うん、
100人以上連続でけん玉の大皿に成功してギネス記録まで作ったそうですよ。うん、
すごいね。
また、パン屋さんが居酒屋で貸し出し用のけん玉もあって、ちょっと行ってみたくなりました。
パン屋さんや居酒屋か。
ごめん、パン屋さんや居酒屋ね。
パン屋さん、パン屋さんや
居酒屋さんで貸し出し用のけん玉までちょっと行ってみたくなりました
。面白いね。
これはムンゾーさんの東京一人旅の配信を聞いての影響でしょうかなんて思いました。それではこれからも配信楽しみにしています。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
はい、なんか面白そうだね。
うん、
貸し出し用のけん玉、私けん玉はできないけどね、あれすっごいバランス感覚とか、
うん、
膝とか使うでしょ。こう
使うね、すよっと、ね、
こうちゃんと自分をこうけん玉に合わせて、
うん、
ね、どうしてもちっちゃい時はぐんぐん振り回してやってたから、
うん、
全然できなくて、できないとすぐ嫌になってやめたけど、うん、私は
よくけん玉こうカンってのっけてさ、
うん、
カンカンってこう入れ替えるじゃない、
うん、
私51年の人生の中で、
うん、
3回続いたことは1回もないです。カンカンポッ
カンカン、全然1回が乗せられないよ。1回目が乗らないから。
1回目が1回ぐらいあるでしょ。
ないないない、
長い人生の中で、
うん、ない
1回も乗せたことないの。
ないよ。
すごいな、
まあ、やろうと思わなかったのかな。
そんな人がいるんだ。
いるよ、そういっぱいいるよ。いっぱいいるってば。
いや、そんなにいないと思うよ俺。
うん、そうかな。
一回も乗ったことがないんだよ。
ないよ。っていうかやったことがないっていうか、やろうとしたことがないな。
うん。
うん。
うん。っていうか、けん玉を持ったら、
うん、
子供の時でも一回こう一回でも持ったら、
うん、
とりあえず一回ぐらいは乗せようとするよ多分。
自分の手で乗せようとするや
つ。それで問題じゃなくてさ、
手で持ってグッて、
そういうもん、そういう問題じゃなくて、
うん、
一回ぐらいこうカンって乗るまでは、
うん、
意地でもやるけどね普
通。あ、そうかな、うん。
はい、うん、どうしてもゴリラ見せたいみたいな。
あ、だって可愛い写真撮ってきたの。
うん、これメスだな。
なんでわかる？
表情が。
私もね、ひょっとして女の子かなと思ったの。
うん、
もう一枚ある。
同じやつ。
まあ、似たような感じ。中食べてるでしょ。中食べてるでしょ、
うん。
だからバナナかと思った。
バナナじゃないの。
なんかちょっと違う果物だと思った。
うん、
うん、そうです。まあ、これ拡大するとね、いろんな動物が中に隠れてたりするのかな。
あらら。
なんかわかんないけど。これとこうパンダ社です。どっかにパンダいますこの絵の中の。
マジかよ。
どっかにいます。
どっかにいるの本当に。
いるはず。パンダだと思って。
笹しか映ってねえじゃん。
いや。どっかにいるよ。あ、これ違う。あれ、これ何、これ
これ何って俺が聞きたいぐらいで。
これ餌か。
餌だよ。
あ、これ餌だな。あ、いた、
これか。
あ、いたいたいた。いた。
これパンダってわかんねえぞ。
ほとんど隠れてるね。あ、これ飼育員さんがメインだね。
これパンダってわかんないわ。あー、いたいた、パンダね、
うん、
シンシン。
リリーですこれ。
あ、リリーなの、うん、もうリリーでもシンシンでも何でもいいんです。パンダはパンダ。
わかりました。まあでも楽しかったよ本当に、
うん、
まあ、一人旅ザック前も福井まで一回一人で、ね、
うん、
来てくれてたことあったんで、
うん、
なかなか楽しいと思うよ。
うん、
旅って時間さえあればね、今仕事とか大変だろうから、
うんうん、
なかなか時間取れないっていうのもあるんだろうけど、時間さえ取れるんだったら旅ってすごく、
うん、いいですね、
うん、
そういうところです。
そうですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
またいろんなとこ旅して感想を聞かせてください。
はい、はい、続きましてマッサヤンから。
はい、こんにちは、マッサヤン。いただ
いております。
はい、
言葉の波及力
っていうタイトル
というお題ですね。ムンゾーさん、ムンジさん、こんにちは。お久しぶりです。
お久しぶりです。
さやーんでございます。
だま今回ね、これ2ついただいたうちの1つで、
はい、
もう1つも、まあ、いつでもいいっすよって書いてくれてたやつなんで、また本当にしたいと思います。
はい、
はい。
最近仕事がストレスフルな状況で、うん、なかなかメールを書く気になりませんでした、
うん、
ありますね、そういう日、
うん
う
ん。
さて、今回もブータれます。
あ、
今週のニュースでミステリー作家の藤岡真嗣65歳の、
うん、
TOKIO の番組に対する感想でツイッターが炎上した話がありました。
これね、
うん、
TOKIO ってあのジャニーズの TOKIO です。
ああ、
その番組の中の発言に対して、
うん、
この人がツイッターでツイートしたら、うん、炎上したと、そういうことです。
今回は炎上や福島原発の話ではなく、この記事で参照されているツイッターの言葉についてものを言わせていただきます。結論から言えば、炎上を招いた作家さん、それを批判したツイートをしているユーザーともに、お前の母ちゃんでーべそなどといった小学生の、ののしり合いにしか見えません。私はツイッターが嫌いなのは、この程度の日本語しか使えない語彙力や想像力が欠乏している人がユーザーに多くいるからです。私自身、自分の書き込みには自信がありません。
うん、
短い文章、言葉は特に波及力があるので、
うん、
書くにはすごく神経を使うようになりました。
うん、
これもツイッターでの失敗やツイッター上での一部の心ない人からの誹謗中傷を受けたからでもあります。
うん、
今後私はツイッターや Google プラスなどの SMS は特定の人とだけ、情報共有のために使うつもりです。
うん、
他の人にもそうしてほしいとは思いませんが、少なくとも不特定多数の方が目にすることを前提にして、
うん、
よく考えてから書き込みはすべきだと思います。
うん、
すいません、愚痴ばかりで。それではまた、
うんうんうん、
今度は楽しい中身で書きたいなと。
ありがとうございます。
まあ、まあ、私もツイッターとかね、全く、
やらない。
やらない。やらないですし、
うん、
ツイッターとかの前に、もっともっと前の時にさ、掲示板っていうのがあったじゃない。
あった。
ヤフー掲示板とかね、いろいろ、どこでもこういろんなところで掲示板があってね、みんな一つのことについてこう書き込んでいくみたいなね。まあ、ああいうのでもこう見てて、見ててというか、私もなんかそれこそね、10年ぐらい、10年以上前の話で、うん、書き込みしたことあるんですよ。
にちゃんとか？
え？にちゃんとかじゃなくて、
うん、
まあ、あの時、株の掲示板だったから。まあね。
まあ、でもにちゃんとかあるよね。
うん、まあ、株の掲示板にこう書き込みしたことあるんですけど、うん、そしたらね、やはり、その時の、
うん、
自分のこの思ってることと受け取られ方が本当真逆に受け取られて、まあすごいババババババッと一瞬にしてこう叩かれたという
か、へこんだんだ、
へこんだ。あーって、なんていうのかな、こう喋ってると、あの表情とかやっぱこのね、言葉のニュアンス的なものを伝えるけども、文章にするとその表現っていうのがね、人としての表現ができないから、どうしてもその文を読んで、読んだ人の感情でそれを解釈して思うからね、受け取られ方が本当全然違うなって。まあ本当特に今書いてたのね、短い文章だと本当前後にいろんなこう話があって、その文脈があればなんとなくわかるけど、短い文章だと本当にまあ、受け取られ方が、全く真逆に取られることっていうのもあると思うんですよ。
うんうん、
私もこのツイッター読んでないですからね、藤岡真さんのその、その文章を書いたその真意っていうところまではね、わからないですけども、普通考えたら、さっきちらっと文章読みましたけども、あの文章をあのままの感覚で、書いてるはずはないと思うけどね。どうなんだろう。わかんないね。だからわかんないのよ。わかんないから、結局そういう誤解を生むような文章を、まあ、載せないっていうのはやっぱ大前提でもあるし、載せるとやっぱりね、そういう、 まあ、今ね炎上とかね、うん、やっぱそういう騒ぎになるのもやっぱなっちゃうし、う
ん、その炎上っていうのもなんかね、その確かに小学生の罵り合いというか、うんうん、そこまで言うことないやんっていうのがね、
うん
うん、あるからね、それ言われたらこれ多分こっちも怒っちゃうよっていうようなことがね、うん、ここは関係ないでしょそれっていうような時もあるからね、そういうどさくさに紛れてやってくるようなツイートとか見てるとね、うんうん、私の場合はだから誤解されるようなツイートをしないように最初からしないという、う
ん、いやそれだとそれがいいと思うよあのまあいろいろね書く人、まあね、どこの誰かは分からない状態の中で好きかって言うっていう、
うん、
まあ、本当そこに不公平感はありますよね、
うん、
かたやどこの誰べって身分を明かしてね、うん、発信してる人に対して、
うんうん、
どこの誰べと言わずにね、ただ言
う、何しろどこの誰べって
どこの誰べだよ、身分を明かさずね、
うん、何の何がしみたいな、
そうそう、何の何がし、どこの誰べだよそういうのっていうのは、まあ、ものすごい不公平感はあるよね。
うん、
まあ、でも、それは発信してる人の方が、逆にそういうふうな、ところに発信してるっても重々分かって発信してるんだから、まあ、発信してる人の責任の中で、
うん、
まあ、対応していくしかないんだけどね。
まあ、
うん、
まあ、確かに言葉って難しいから、書き言葉にするとそれしか情報いかないんで、
うんう
ん、私はどっちかというと、メールとかでも結構自分もちょこちょこっと間違ったりね、
うん、
してしまうこともあるので、なるべく一回書いた文章時間を置いて後でもう一回読み直してから出すとかね、
うん、
そういう風にしてはいるんだけど、まあ、それでもなかなかね難しい時、うん、
ね、まあ本当になんかこう最近なんか特に今年に入ってからかな、なんか人の言葉尻だとか、
うん、
これこそ上げ足取ったりだとか、
うん、
まあそういう風な報道からしてそういうのが多いっていう、
あの報道はっていうか、特に私インターネットとか、
うん、
ネットニュースなんてまさにそれの方向だと思うけどね。
あ、
ネットニュース本当だな、
あてんななんて
もう切れたとか、
うん、
いやなんか空気が凍りついたとか、うん、そういう見出しをつければ、
うん、
まあ、クリック数は上がるよね、
うんうん、
そういうことなのかなとか思う、
うん、
完全に釣りっていうかあ釣ってるなって思う記憶あるよ、
うん、なるほどね、
うん、
まあどうなんでしょう、まあどうなんでしょうね。
それと人の書いている内容を最後までちゃんと読まない、
うんうん、
途中までしか読んでないなこの人っていう意見とか、
うんうん、
いっぱいある。ちゃんと最後まで読んでから書こうよって思うこととかね、うん、ありますからね。それも疑いだよね、うん
うん
うん、
どうなんでしょう。
だからやっぱこういうのってやっぱコミュニケーションを取る手段としては、
うん、
すごく便利で、すごく間縮めるのにすごく有効なツールであったりもするけれども、
うん、
逆に簡単に人を傷つけてしまうとか、うん、簡単に傷ついてしまうとか、人間関係壊しやすいものでもあるんで、
うん、
何年経っても使い慣れることはないだろうと思うけどね、私とかは特に、
うん、まあそうだね、
その付き合い方がまだ分からなくて、
うん、
自分には向かないから使わないっていう選択をすることとか、
うん、
そういうことも分からないうちに触れちゃうっていうか、
うん、
それでなんかやけどをするような人とかいっぱいあると思うんだけどね、
うん、結構叩かれる傾向の人として、
うんうん、
傾向の人よ、傾向の人としてこう人間のこの心の中では思ってるけども、
うん、
普通はなかなかそれを、
うん、
人間の本性の部分っていうか、
うん、
そういうところは話さないけども、うん、そういうのを話す人っていうのは結構叩かれるよね、なんか。
だから年取った政治家のおっちゃんとか叩かれるんだよそれあんたたちが考えてるのを知ってるけど、そこで言っちゃダメだよっていうこといっぱいあるでしょ。
うん、 みんなそう思ってるけども、なんかそれを代わりに言葉にして言っちゃうと、思いっきりなんかそこ叩かれちゃうみたいな。
言われちゃうでしょ。
言われるね、なんかね。
まあね。
私も基本的にはどっちかと思ってることそのままパンって言っちゃう方なんで、まあ、そういう意味では叩かれやすいですね。
安いと思うよ。
うん。
うん。
何が悪いんだって顔して言っちゃうから。
そう。
俺はこう思っててこうやって言ってんの、何が悪いんだ、
う
ん。
いや、それは人を傷つけてるんだよっていう時もあるでしょ。
うん。まああるかもしんないけど。でも人の関係ってそういうもんでしょって話だけどさ。じゃあ当たり障りのない話だけして、ね、人間関係って成り立つのって成り立
たないでしょ。いや、そこはね、言う必要はないよね、そこまで口に出して、うん、っていうところでしょ、多分。
うん、そういうのがこういう人間性なんだから、それはそれで人なんじゃないのって。
いや、もうこれどうでもいいです
よ。結論がね、
もうこれなんか何回言ってももう私たちの間で堂々巡りすることだろうから、うん、言わないでおくわ。まあ、まさに次はね、じゃあ明るいニュースで飛びっきり明るくいきましょうか、ね、
そうですね。まあ、あの仕事のストレスがね結構あったみたいっていうことでしたんでね、うん、ぜひあのストレスって本当体にきますから、お体には十分気をつけて、
うん、はい、
もうすぐ4月になると環境も変わるのかな。わかりませんけども、
わからないけどね、
お互いに頑張りましょう。
まさやもういつすでにいただいてるのもあるんで、次これご紹介させてもらいますね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もう、もう
今
ね、3月も、最終週年度末というところで、
ね、なんかね、あの無事苦しそうですよ。
いや、数字がね、もういやちょっとがね、うん、
頑張れ、
しんどいのよ。
あの頑張れっていうか、君は頑張ってるよ。
お、頑張ってるけどね、うん、まあ、あの結果が全てですから、まあ、そんな世界で生きてるんでね、はい、ですね、まあ、3月も終わりの方ってなってくると、まあ、どこの会社さんもそうだと思うんですけど、うん、まあ、人事のね、
うん、
移動、特にね、うちの会社はその出るのが遅いのよ、
普通。でも意外と、いや、大概そういうのって、うん、突然出ることって多いよ、
うん、突然出るんだけど、その出るのがさ、
うん、
結構遅いのよ。移動昇降格含めて、
うん、
もう出るのが遅いから、
うん、まあ、他の企業と比べて遅い。
そう。だからみんな、あの、何一つ準備ができないっていうか。
あ、
だから今回、金曜日に、あらかた事例全部出尽くしたんですけども、
うん、
いや、当然その日に初めて知って、
うん、
あの引っ越しの準備ったってさ、この土日しかないわけで、
うんうん、
もう次の週はもう週末にこう4月1日がやってくるから、
うん、
あのギリギリまでね、元の先で勤務していて、
うんうん、
4月1日になる、まあ、まあ、31日の時に移動して、
うんうんうん、
1日の時には次の移動先にっていう、行かなきゃいけないから、
それは多分不正とかを隠させないっていうか、あのそういうのを防止するために会社もわざとギリギリに言うことがあるって聞
いた、うん、ああ、それもあるかもしれないけど、うん、うちの会社もギリギリまでその視点で目いっぱい数字を出せと、うん、だからもう移動とかって決まっちゃうとさ、気抜けるじゃない。ね、例えばさ、4月10日ぐらいにさ、あなたじゃあどっか行ってねなんて言われちゃったらさ、もうその月気が抜けるじゃない、次の視点どうなんだろうって気になっちゃってさ、
まあ、気になるよね。もうネットでずっと検索だよ。
そうなっちゃう。だからもうほんとギリギリまで出さないね。今回役員人事も出るの遅く、一緒、役員人事じゃない、いつも、もう10日ぐらいには出ちゃうんだけど、
うん、
まあそれもずっと結局出なくて、25日にいっぺんにまとめて全部ブワーって出た。
勤務地も変わるの、役員人事って。
役員は、まあ本社勤務だけど、
うん、
エリアが変わってくるとさ、
うん、担当エリア、
担当エリアが変わってくると、
もうそこまですると本当になんかね、あれかもしれない、根回しをさせないっていうか、
うん、で、まあ、役員は役員同士で多分話してると思うよ。そこはそこがまとまらない、
根回しっていうか、あれ不正隠しをさせないっていうか、
あ、で、ただもう支店長から下 になってくるともう本当に、
あ、転勤伴うからね、
うん、出たとこ勝負みたいなとこあるんでね。
あのね、3月超えるとね、この時期の転勤の何がネックかってね、うん、住むとこ、
そうなのよ、うん、ないのよ、
もう全国の不動産がねもう埋まってるよ
終わってるよね、もう基本終わってるね、
うん、
私もあの前ね新潟行った時はもう本当1ヶ月ホテル住まいでしたからね、
うんうん、
まあ別に、まあそういう経験も悪くはないですけど。
楽しかった
うん。まあ悪くはないけどね。まあホテル住まい。
うん、
まあ別にそれはそれで慣れると。あ、ずっといれるのかな、
うん、私あの Google マップでずっと環境見てたよ。
まあその人事異動がね、うん、出まして、うん、おかげさまで半年前新潟から帰ってきて、
うん、
またどっか行くのかななんてちょっと思ってたんですけども、
うんうん、
そのまま福井残留という形。
なんか私このまま福井残留かなと思わせるような
ん
なんか感じがするよね。
でそれならそれでね、あの3年でも5年でも10年でも
そうですか
ずっといますからもう
本当
いや別にいいよ、うん、もうなんかね、あのちょっとねやっぱり福井の市場って、うん、
特殊
なものにしちゃったっていうか、
うん、うちの自分が、
うんうん、こう会社の社風はこうだけども、
うん、
福井は結構もう私がね長い、うん、長いんでね、ずっと長いんで、
うんうん、
今日私の思いで一つの視点がこう
出来上がっちゃって、
出来上がっちゃってる部分
も、次の人がやりにくいの、
やりにくいね、
あ、
もうそれやりにくいと思うわ
そうですか。
で私も他の視点に行くと
やりにくいのか、
だって自分がやってきたも全く違う真逆のことをやってることもいっぱいあるからさ、
うん、
でもその発想っていうかそれを変えるのがものすごいやっぱ時間かかったね、うん、
やりにくいのか
かかったし、変わらなかったね、結局半年ぐらいだよね。
ああそうだね、
人
は変わらないからね、
人は変わらない、そうなの、人は変わらないね、うん、まあそんな感じでね、まあ一応私の方は、
うん、
お客さんから電話かかってきた、ちょっと出て、
はいはい、どうぞ。はい、そんなこんなで、
転
勤なしということで、
なしということで、
はい、今年は多分このまま、
うん、
福井にいるだろうと、
うん、
あ、よかったね、じゃあチケット無駄にな
って、あ、そうだ ね、
うん、あの5月に福井であるコンサートのチケット取ってるんですけど、
うんうん、福井長いかもしんないね、
そういけるやん、え、
福井もうしばらくまた本当にあのさっきの話で3年5年とか、まあ、3年、うんうん、長いかもしんない、もしかするとも
しかすると、
うん、
そっか、
そんな気がしてきた。
割と私ね、引っ越し楽しいかもしれないっていうか好きなのかもしれないって思い始めた、
うん、
ところなんですけど、
うん、まあ、それはそんな思いとは別にねいや、あの、こっちはしんどいのよ、やっぱり
やっぱり
しんどいよ、
文字しんどいもんね、
しんどいよ、
で、ね、それをね考えるとやっぱ私ここ行きたい、そこ行きたいとか引っ越し楽しいなとか言ってられないよね、
うん、しんどいっすよ。ちょっとやはり長く福井に、
うんうん、
ある意味居過ぎたのかもしれないね。
ああ、
うん、もう移動するんだったらもっと早くこう移動してた方が、
若いうちにね、
うん、まあ、ある程度もうお年もお年になってきたんで例えばここからね3年5年とか経つとさ、まあまあまたさらにいいお年になってくるわけで、
うん、
うん
うん、もう本当に本当にあれだよね、高齢者の域に入るもんね
俺大丈夫かなって思うね、俺定年まで仕事できるかななんてもう最近毎日思ういや、でも世の中の男性の方はみんなそう思ってんじゃないかなと思うけどね。
いや、ていうか世の中の男性はそんなに仕事ばっかりしてないんじゃないの。
そうかね、
分かんないけど。
あとまあ、本当うちの会社もね、まあ、前からね言ってた営業の仕事なんで、
うん、
その中で今年はね一方が定年を迎えるんですよ、
はいはい、
7月で、
はい、
定年を迎えるんですね、
はいはい、
ですごいことなのよこれって。
あ、営業で定年、
営業で定年を迎えるなんていうのは、
ああ、
私目の前でこの人が定年を迎えるって一人も見たことないんだから、うん、
そんだけきついと。普通は途中でやめるよ。
普通はやめるのよ、
う
ほら、どっか他の視点でね、定年迎えられたなんて風の便りではこう聞いたことありますよ、
うん。
営業の担当職で定年を迎えてなんてね。
一営業で
。まあ途中でね、管理職になったり下がったりなんだかんだしても、最後は担当なんですけどね。うん、定年までこういたっていう、それがね、
うん、
いやーすげえなーと。
すごいね。
うん。まあ思うんですけどね。
うん。もしかして自分も
って。と思うんですけど、って思うんですけど、まあまあ担当の仕事っていうのは、うちの場合、まあ、不合給ってね、入ってくるんだけど、その契約しただけでは不合給って入ってこないですね、
うん。
契約したものがちゃんと物に変わらないと、
うん、
不合給って発生しないのね、
うん。
それまでにはやっぱり3ヶ月、4ヶ月、
うん、
まあまあ、やっぱり4ヶ月、5ヶ月は最低かかるのよ。
うん、
要は、お金になるのにそれぐらいかかるってことね。
うんうんうん、
だから、今、その人契約しても、
うん、
自分が在籍してる間にお金にならないのよ。
うんうん、え、じゃあどうなるの？
だから仕事してないのよ、ほとんど。もう消化試合みたいになって
る。もう抜けてるんだ、
気が。気がもう完全に抜けちゃってる。
うわ、
でもそれでだよ、うちの会社で気が抜けて、
うん、
こっから3ヶ月とか、
うん、
4ヶ月とかってやるのって結構しんどいのよ、
これ。きついよね。
きつい。
もう自分は、心がなくなると、もうきついよ。
うん、そうなんだよ。本当ね、もう、うちの会社とか、まあ営業職もみんなそうだと思うんだけど、もう気持ちが折れるとするじゃない、うん、あ、もうダメだって思った瞬間、うん、次の日からもう全くその仕事って手につかないはずなのよ、
うん、
折れた瞬間から、
うん、
でそれがもうやっても一緒っていう時期になって、
うん、
それがあと消化試合が
3ヶ月、せめてそんな不合給に反映できないの、何ヶ月か
って。いやー、できないんだね、これが。一回ちょっと聞いてみようかなと思って、ちょっと3月忙しくて聞けなかったんだけど、
うん、
まあちょっとぐらいね。
それはもう気も抜けるし、ちょっと酷な気がする。頑張ったのに
ね、
頑張ったんだから、そのくらいなんかね、ちょっと報いる部分があ
ってもいいなと思うよね。
うん、
うん、って思いますね。で、まあ、ほんとその人が何年ぐらいの会社に、20年ぐらいかな。
そんなによく入れるね。
でも普通の会社だとね、30何年とか40年いうところ20年で長えなーって、
うん、
いう感じですけどね。
すごいな、20年か。
でやっぱ3月閉めて、もう一人の、まあ、10年選手というか、
うん、
11年ぐらいの人が、まあ、退職をしましたね。その人56とかそれぐらいですけど。
すごいね。私20年も続いたことって何があるんだろうか。
まあ生きてる命は続いて
る。生きてるけど20年続けていられる毎日のことってすごいね。
うん、
私まだ結婚もまだ20年は続いてないんじゃないかと。
嘘つけよ。あ、続いてないわ
え、続いてないの本当に。
うん、1999年だったもんだ。
95年です
違ったっけ。続いてるじゃん。
あ、94年だ、ごめん94年です。
続いてるじゃん。
94年です。
続いてるじゃん。
続いてるの、これ。
続いてるよ。
20年続いてるの。
続いてるんですよ、もう22年。
あ、そっか。あ、今2016年だ。
そうそうそう。
え、94年、2004年、2014年。あ、すっげえ。もうすぐ銀婚式
いや、
素晴らしいね。
素晴らしいね。
もう銀婚式なんかくれよ。
やるだけかい。
毎日もなんか続いてるよね、だいぶね。
続いてるね。
長いこと続いてるね。
10年以上やってるね。
やってるね、すごいね。あ、続いてるじゃん。
うん。
うん、続いてるよ。あ、よし、すごい、よし、よし、もうガッツポーズ。
はい。
ここで今、まあ、いい気分になったところで。
ええ。終わろうか。
浮かない顔やめてください。
浮かない顔じゃねえ。まあ、そういうことですよ。
じゃあ、元気にいきましょう。
そうですね。
ね、
まあ、
はい、
来週はもう新年度ということになります
ので、楽しい話題でいきましょう。
はい、ね。では、終わろうか。
うん、はい、ありがとうございました。
はい。
Good morning, how are you? I am fine, thank you. Under you, そして Under you。How are you?
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。送り方はムーン日のホームページにアクセスしていただき、メールフォームのタブから送っていただく方法と、 G メールに直接いただく方法とがあります。 G メールのアドレスはムーン日 .mp3@gmail.com、 ムーン日のスペルは munnichi です。またツイッターをお使いの方はムン日のハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字ムン日です。お待ちしております。ムン日 .mp3、 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。